もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは。
あ、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
81の母が今グループホームに入所しているんですが、
はい、
ちょっとトラブルが起こりまして、そのことで電話差し上げたんですが、
はい、はい、あなた様おいくつですか。
57歳です。
お母さんも入られて長いんでしょうか。
2ヶ月ほどですか。
2ヶ月ほど、
はい、
それまでは同居なさってたんですか。
そうです。
はい、で何が起きたんでしょう。
グループホームに入ってる母のですね、通帳、
はい、
母名義の通帳を、
はい、
まあ、私のが管理しているんですが、
はい、
というのはその母がグループホームに入る直前にですね、私の父、要は母の、まあ、連れ合いが亡くなりまして、
はい、
で管理する者が、まあ、いなくなっちゃったので、
はい、
まあ、長男である私の方が管理していました、
はい、
で当然グループホームの費用の方もその母の名義の通帳の方から使うという形になってるわけなんですが、
はい、
そうしたらですね、母の実の妹なんですが、
はい、
母の口座から1800万勝手に引き出してしまったんですよ。
ほう、通帳はでもあなたが持ってるんですよね。
はいはい、
はい、
グループホームに入ってる母をですね、連れ出すのはちゃんと書類に書き込めば連れ出すのは自由なんですよ。
は
あ、母が入所して間もなくなんですが、母を連れ出して母の通帳がある金融機関の方へ行きまして、
はい、
で母に、まあ、引き下ろすための用紙に書かせて、で1800万を送金してしまったっていうのが大まかな話な。
この1800万はお母さんの妹さんの口座に振り込まれたということですか。
おそらくそうだと思うんですよ。金融機関の方に確認だけは取ってあります。その妹さん の, 関係のところへ送金したということです、
はい、
で金融機関の方は当然高額なので利用目的ですか、そのお金の、
はい、
うん、聞いたところ、まあ、その母がグループホームに入ってるのはかわいそうで耐え難いので、うん、自分のところへ連れて行って面倒見るということで金融機関の方に話したらしいんです、
はい、
それからもうそうですね、1ヶ月半ほど経つんですが、
はい、
全くその母を連れていく様子が全く見られないんですよ、
はい、
で私もそのおばさんになる人なんですが、携帯なり自宅の電話は分かってたので再三電話はしてるんですが、
はい、
全くつながらないんです。まあ、そんな状況で今に至ってるもんですから、
はい、
いや本当にね、かわいそうな姉を何とかしたいんであればちゃんと話し合って私の方もね面倒見ていただけるならば、
はい、
と思ってはいるんです。そういう心の準備はできてるんですが、
はい、
全く向こうから何の連絡も取れない状態なので、
うん、
困ってるんですよ、
はい、
で母の当然ね、グループホームの入所料も毎月請求のが来るもんですから、
はい、
まあ、そのための母の老後の、まあ、蓄えとしてあったお金をほぼほぼ持っていかれちゃったもんで、はい、我々もちょっと困ってる状態なんですよ、
うん、なるほど、
ですから一日も早くお金の方を取り戻したいっていうのが、まあ、自分もそうですし私の兄弟もいるんですが、
はい、
同じ思いでいるわけなんですよ、
グループホームに入所されて2ヶ月ということですね。
そうですね。
で、このグループホームに入所された理由というのはどういうことですか。
3年ほど前に地方症ということで、
はい、
専門のお医者さんの方に見て診断してもらいました、
はい、
でどんどん進んでいってしまいまして、
はい、
先ほど父が亡くなった話したわけなんですが、
お父さんどれぐらい前に亡くなられたんですか。
母が入所するちょっと前なんで、そうですね、3ヶ月は経つか経たないかなんですが。
そうですか、はい、
はいはい
はいはい、地方症にもいろいろあるんですけども、うん、どれぐらいの症状でしょうね。
アルツハイマーという、まあ、地方症なんですが、
はい、街徘徊したりとか、
徘徊も入所する直前はかなり頻度は高くなりました。
あなたが息子であるということは認識できるんですか。
それは認識できます。
それは認識できる、はい、あの誰が訪ねてきたかということは分かるんですか。
分かりますね。
分かります。
ただ例えばじゃあいつ来たのっていう話にはやはり明確な答えできないんですよ。
うーん、
ただ来たよねっていうぐらいで、
は
い、
まだらな感じではなくてもっと進んでるという感じですかね。
そうですね。
それで2ヶ月ほど前に入ってもらって、でこの時のお母さんの貯金額というのが、
はい、
つまり1800万プラスアルファわずか。
そうですね、1900万がちょっとかけるぐらいは持ってます。
あ、じゃあもう本当に1800万ってほとんど全財産ですね、うん、お母さんの。
そうです。母もお金下ろしに書き込む用紙に住所を書くわけなんですが、はい、それもこちらでどこどこと言わないと書けない状態なんですよ、正確に。
あ、はいはい、
おそらく妹の方がね、
はい、
先導して書かせたと思うんですよね。
お母さんの妹さんはおいくつですか。
70だそうです。
あ、11歳も離れてるんですね。
そうです、そうです。
それでその1800万を引き下ろした理由というのが、グループホームじゃかわいそうだから私が面倒を見るということで、まあ、そういう理由で金融機関で妹さんの口座の方に振り込ませたと、
はい、
でその、まあ、用紙なんかを記入するのもこれは多分妹さんが、導く形でやったんだろうと、
と思います、
いうことですね、はい、でまあこれは一大事ということで、あなたがその後連絡を取ろうとしても妹さんは全く音信不通だと。
そうなんです。
であなた様としてはこの1800万元に戻したいと。
あ、そうです。
そういうことですね。わかりました、はい、それでは今日の先生紹介いたします、弁護士の酒井誠先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。
一つこの2ヶ月の間の話も割と最近の話ですよね。
そうですね、はい、
でこれはその1800万下ろされちゃったっていうのは何でわかったんですか。
金融機関の方へ行って、母の通帳の方からね、
はい、
あの必要な分のお金を引き落とそうと思ったところ、はい、金融機関の方で通帳は新しいものになってますからということを言われちゃったんですよ。それで発覚したんです。
要するにあの最初のお話だと、あなたは通帳を管理してたんだけれども、もともとだからそんなこんなことが起きるとは夢にも思ってなかったのに、あなたから見るとおばさんね、お母さんの妹さんが、どうもお母さんを連れて行って、
はい、
通帳と印鑑の紛失届かなんかを出して、あなたはもともと印鑑管理してるんですよね、はい、通帳と。だから通帳と印鑑あればそんなあの大丈夫だろうと思っていたら、
ね、
通帳と印鑑が新しくなっていたって、こういうことですか。
そうなんです。現金でも500万下ろしたらしいんですよ。
1800万のうち500万は現金、
うん、というのは1800万現金で欲しいって言ったそうなんです、
はい。
で実は金融機関の方が、うちの母がグループホームへ入ってることをちょっと知ってたんですよ、うん、実は、
はい、
これまでも何回も再発行通帳してたもんですからね。
はははは
うん、で銀行の方でも分かってはいたんですが、本人も来たし、ただ最後の抵抗と言ったらいいのかな、それで500万だけじゃ用意しますから、残りの1300万は後日取り来てくださいって言ったところ、
はい、
放棄にしちゃったんですよ。
なるほど、
はい、
でその新しい通帳はお母さんが持ってたんですか。
いや、持ってないです。
そうすると あなたが持ってた通帳で変わってますよと言われて、それでどうしたんですか。
すぐ母をグループホームから連れ出しまして、はい、改めて再発行しました。
で、またしたんだ、
うん、そうなんです。でほぼもぬけの殻になってるのがそこで分かったんです。
でびっくりした。
びっくりしました。当然びっくりしました。
で
定期で1700万、はい、で残り200万弱が、まあ、普通ってことであったやつを全部見事に。
それであなたがあの管理していて、小遣いとか下ろしに行くときは別に あの、はい、あなたが行っても下ろしてくれてました。本当だったら
ほ
ら代理人としてやるか、ご本人のサインがあって、お使いで行くかどっちかじゃないですか。でそういうのは別にあのお子さんだからっていうことでやってもらってたんですが、
まあそうですね、うん、はいはい、
でいや、なんでこんなこと聞くかっていうと、そのいつもあのお金の出し入れをするあなたではなくて、おばさんが本人連れてきて、いきなり1900万のところの1800万下ろしてくれなんていうのはちょっと尋常じゃないじゃないですか。
まあ そ, うです
ね、そういうことは銀行は何て言ってました。
今後の面倒を見るための必要経費だからっていう形で、おそらく
それで納得したっていうんだ。わかりました。まあそれはそう聞いとくしかないですね、はい、今のところね。
まあそうですね、
はい、それであのなんとなくあのどういう経緯かっていうかちょっと見えてきましたけれども、
うん、
今の話との関係でいうとね、それが本気かどうかは別にして、
うん、
お姉さんですかね、お姉さんがグループホームにいるのは気の毒だから自分が面倒を見たいと いうお気持ちがあって面倒を見るのはいいけれども、それとお姉さんの財産1800万を下ろすっていうのは全然別の話ですからね。
そうですね、
何の説得力もないわけですよ。
はいはいは
い、いきなり出てきて自分が面倒を見ると言って面倒を見るだけならまだしもね、面倒を見ないでお金だけ持ってくってい
う
のは尋常な話ではないので、なんか普通だったらもっとこう、うん、怒りそうなもんなんだけど、あんまりそういう腹立ち感はないんですか？
腹立ってますよ。もう毎日ストレスがいっぱいです、う
ん、なるほど。
でも正直言いまして、地元の警察にも、まあ、犯罪にならないかどうかってことでお話は、もう話し慣れたところあるんです。
なるほどね。ちゃんと警察も言ってるんだ。
言ってます、
うん、でこれはだから刑事事件になっておかしくない話なので
と思っては言ったんですが、
で、
まあ、お分かりのように本人がね、その母が言ってるもんですから、
そこのご説明しますね。確かにお母さんが財産管理に関する健全なその判断能力があるんだったら、それはお母さんのある意味勝手なんですよ。
はい、ああそうです、もちろん、うん、
息子や娘には申し訳ないけど私は一番妹が大事だと、でこのお金はあげちゃうって言われたら、それがその人の判断だったらこれどうしようもないですよね。
あ、そうですね、
はい、うん、だけどお話聞いていると3年前からもうお医者さんにかかってアルツハイマー型の痴呆があるんだっていう診断があるんですよね。
はい、実は今日の話になるんですが、
はい、
違う大きな病院のところの専門の方に、
はい、
まあ、改めて見てもらったんですよ、今の母の状況を、
はいはい、
そうしたらはですね、認知度を測る数値があるんですね、
はい、
長谷川式っていうもの
か、はい、
で11というふうに言われたんですよ、はい、でかなり進んでるということで、はいはい、だからそれは証明というかそれはもらってきました、うん、
だから今の状態がはっきりしているのと、グループホーム入る前の直前でそういう、はい、その能力の診断というかお医者さんの診察も受けてらっしゃる。
そうですね、はい、
そうするとそこで医療的な記録もあるし、今の記録もあるし、3年前からの記録もあるので、で何が言いたいかというと、一月半前に妹さんが連れ立って金融機関に行って1800万下ろしちゃったと、500万と1300万に分けてね、でそこの判断能力があったのかっていうことが一番問題になるので、そういう能力がない人を連れて行って財産処分する本当の意思がないのにね、下ろさせて持ってっちゃうとしたら、それは刑事事件ですよっていう話になるわけですよ。
そうなってほしいですね。
だからこれ法律問題なので、ある程度もういろいろ動いておられて相談もされてるんだろうけれども、もうこれはやっぱり弁護士に直接相談をして対応した方がいいです。例えば一月半前の話ですから、銀行っていうのは店内当然監視カメラ持ってますから、どのぐらい保管してるかにもよりますし、刑事事件っていうことになったらお母さんがどういう状態で妹さんと来てサインしてたかとか、いろいろ問題証拠があるかもしれないじゃないですか。それと下ろしちゃったお金も時間が経てばどんどん消えてなくなる可能性があるから、ちゃんと弁護士のところに相談に行って法律的な対応した方がいいと思いますね。
はい、もちろん高額なのでね、はい、で母のための今後のための蓄えなんで、当然母のためにも頑張りたいと思います。
すいません、お母さんはこの事実をどう受け止めてるんですか、それとも認識がないんですか？
わかりません、うん、で信じてないです。私たちが言っても持って行っちゃったんだよって話しても信じないです。って話
ということは、坂井先生おっしゃる通りで、その当日の意識が全くないということですよね。
現金500万で受け取ったことも覚えてないんですか、次の日にも、うん、
ではその落ち着きを失わないように、
ああ、そう、ありがとう、
今後も進めてってください。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
じゃあ頑張りますので、はい。